で、そのロシアピアニズムというお話もありつつ、その鈴木先生の珠玉の音色を奏でる秘訣、あるいはそれを生徒さんに伝えるポイントみたいなお話に入ってみたいんですけれども、最近ちょっとロシアピアニズムの話題も
そうです
あっ
ね。
て、
結
ま
構
ず
ね、皆さん、
最初にちょっとね、先生のお考えをお聞きしたいんですけれども、どんなふうに我々はその まあ弾き方なり、
そうで
先生は
す
どのようにロ
ね。
シアピアニズムをお考えなのかと。
まあ、一言で、そのロシアピアニズムといって、ある種の弾き方を、まあ、分類する、してると思うんですけれども、それでね、まあ、その多くの方が、こう、ロシア奏法っていうので、自分の演奏を変えようとして、こうね、ロシア奏法に飛びついてみようとか、もちろん、僕自身が10歳、11歳の頃から、学んでるものなので、それがどういった伝統のもとに素晴らしく、こう、成熟しているものかっていうのは、よく知っている上で、申し上げると、本当にこう、まず大事なのはですね、その彼らは、その伝統を作るのに、そういった音とか音色、あるいはそういったフレージングの弾き方とか、すべて含まれてきますけども、それが心から欲してたっていうことなんですね。何よりそういったものが欲しくて試行錯誤した結果、そしてまあもちろん彼らが喋る言葉、ロシア語の言葉のイントネーションとか、その響き、言葉によって響きが全然違いますからね。その響きなり、そういったものがもう蓄積されている人たちが、そしてメンタルですよね。哲学もそうですし、そういったメンタル面での、まあ、ひっくるめたものが、をもとにこう音を欲して、そしてたどり着いたものなわけなんですよね。なので、そこを理解せずに、その形だけ入ってですね、確かにそういう音は1音2音するかもしれません。で、すると思うんですよね。っていうのは、ピアノっていう楽器は非常にこう、8000個の部品でできていて、要は精密的にね、こうすればこういうふうに動くってなってるものなので、技術的なだけ考えても、音としては確かになるかもしれない。ただ、音楽を奏でるとなると、やっぱりこう、何よりその、ロシア人のメンタルと、それがないとロシアンピアニズムっていうのは、こう、生きてこないところがあるわけなんですよね。なので、僕は結局、ロシアのピアニズム、そしてイタリア、そして、フランスでも、あれして、まあ、ドイツはちょこっと、多少短い間、いたことがあるんですけれども、ただ、そういったところに住んで、まあ、勉強したことっていうのは、結局、日本人である僕らが、こう、なんて言うんでしょうね。自分たちの感覚っていうのがあって、で、それを捨て去ることっていうのは絶対できないので、
確かに。
やっぱりそことこう、その中でどういうふうに、融合させていくかっていうところで考えていく必要があって、だからやっぱりこう、なんて言うんでしょうね。まずは本当にロシアのピアニズムを、タッチとか、そこから入ったらそういう音に音楽が奏でられるかっていうと、まずそこはちょっと注意が必要
そう
です
です
ね。
よ
変な
ね。
話、例えばじゃあ、手首から先、アルゲリッチの、手首から先をつけたら弾けるかって、確かに動くかもしれないですけど、出てくる音楽っていう意味では、結局は、その本人が、そういった音楽性というか音楽感がなければ、素晴らしいテクニックの指さばきにはなるかもしれないですけど、ね、宝の持ち腐れになってしまう
確か
だ
に。
けなので、結局はそのメンタル、まあ、心であり脳ですよね、結局ね。心って脳にありますよね。そこからの、そこから発せられるものっていうものによってしかですね、やっぱりこう、こういうものは機能しないと思うので、そこを切れた状態で、形だけ取っ換えてもですね、本
う
質
ま
的な
く
とい ころはうま
か
くい
な
か
い。
ないではないかなと僕は思っ
な
て
る
いる
ほ
んで
ど
す
ね。
ね。ただだからそういう意味ではアレンジするという意味でね、うまく取り入れる。なぜロシアピアニズムはいいのかっていうその仕組みからね、要は倍音っていうものなんですよね。
やっぱり
倍音を豊富に含んだ音を出すという、
出す
そうい
と。
う観点から見て、そこを 突き詰めていくっていうのは確かにあのいいことなんですよね、それは。はい。だから、ただそれは要は先ほど申し上げたようにロシアピアニズムというもののごく要は、技術的な観点にのみ焦点を当てて、
うん、
そこからのみ論じている話になってくるので、あの例えばそれが10分の1ぐらいかもしれないわけなんですよ、
うん、
残りの 90% いわゆるそういった歴史でありそのロシア語の感覚、哲学メンタルそういったものが残りを形成するので、あくまでそこを勘違いせずにな
るほど
あくまで技術的なところだけで言ってるんだというところであのやっていかないとどこかでつまずくと思いますね。おかしいなと、なんか、うん、あのあるとこまで良くなったんだけどそこから先うまくいかないなっていうところが必ず来ると思うんですよね。
よくそういうお声をお聞きするのはそこにあったということ
かもしれないなと僕は、ね、あの日頃思ってます。
なるほど。